先週はアブラムが約束の地カナンで深刻な飢饉に遭遇し、食料が豊富であると想像されるエジプトの地に滞在するために下ったという話でした。その際アブラムは妻サライが美しい女性でしたから、エジプトの王パラオが自分を殺して妻を奪い取るのではないかと心配しました。そして自分の妻を妹だと偽ったのです。その結果妻サライはパラオの宮廷に召し入れられました。しかし主なる神はそのようなアブラムを見捨てず、パラオと宮廷の人々を恐ろしい病気にかからせます。その神の介入によりアブラムはパラオに呼び出され、その恥ずべき罪を暴かれた上で妻とすべての持ち物とともにエジプトから追放されます。そして本日の聖書箇所13章1節に、アブラムは妻と共にすべての持ち物を立ち去り、エジプトを出て再びネゲブ地方へ登った、ロトも一緒であったと書いてあります。アブラムはエジプトにおいて神に祈ることも信仰に生きることもできませんでした。そのゆえにアブラムに与えられた使命を生きることができなかったのです。創世記12章3節にあるように、地上のすべての子族はあなたによって祝福されるという祝福の源となることができなかったのです。ですから今日の一節に、アブラムは妻と共にすべての持ち物を立ち去り、エジプトに出て再びネゲブ地方へ登ったという時に、アブラムの心の内にはどういう状態だったのでしょうか。聖書にはその時のアブラムの心の動きについては記されていません。ところがアブラムはこの後エジプトから出て旅を続け、最初にカナンに入っていた時に祭壇を築いた場所に戻ってきたのです。今日の2節3節に、アブラムは非常に多くの家畜や金銀を持っていた。ネゲブ地方からさらにペテルに向かって旅を続け、ペテルと愛との間の以前に天幕を張ったところまで来たと書いてある通りです。そして4節に、そこは彼が最初に祭壇を築いて主の御名を呼んだ場所であったと聖書に記されています。前の口語訳や新しく訳された聖書教会共同訳では、この4節に、初めて祭壇を作った場所に行き、そこで主の名を呼んだと訳されています。つまりエジプトからカナンの地に再び帰ってきた時、アブラムは人を恐れて妻に妹だと言わせたことなど、自分の情けない姿や不信仰の罪を悔い改め、主の名を呼びながら祈ったということです。神様、私は恥ずかしいことをしてしまいました、どうかこの罪をお許しくださいと祈ったのではないでしょうか。アブラムは自分がすべての罪のすべての民の祝福の源となるどころか、自分の中に破れがあることに気づかされました。私たちにもそういう時があります。自分のようなものはダメだと思い、どれほど自分がダメかということをくよくよ考えて時を過ごすということがあります。しかし自分がダメだとか自分の中に破れを感じる時に、すぐにするべきことがあります。それはアブラムのように主の名を呼ぶことです。これはこのような話を聞いたところで実際やってみなかったらわからないことです。もうダメだと思った時にすぐに時を置かず、神様と 神の名を呼び求めるとその時に必ず何かが違ってきます。何が違うかというのは人それぞれですけれども、心の中に何かが違ってくるのです。それは主なる神が私たちの罪を許し、神との破れた関係、また人との破れた関係を回復してくださるからです。アブラムはエジプトでの大きな失敗の後、4節にあるように神に選ばれてふるさとを離れカナンの地に入った時に初めて祭壇を作った場所に行きました。そこでアブラムは神様を直ちに呼び求めました。つまり神を礼拝し祈ることから約束の地カナンでの生活を再び始まっています。続いて5節から7節を見ますと、アブラムと共に旅をしていたロトもまた羊や牛の群れを飼い、たくさんの天幕を持っていた。その土地は彼らが一緒に住むようには十分ではなかった。彼らの財産が多すぎたから一緒に住むことはできなかったとあります。アブラムとロトはお互い大変豊かになって多くの家畜を持つようになりました。ところが家畜のために与える水や草が不足していくわけです。そしてついにアブラムの家畜を飼う者たちもとこのロトの家畜を飼う者たちとの間に争いが起きました。また7節後半には、その頃その地方にはカナン人もペリ人も住んでいたとありますから、まだ先住民が多くいる、その中にアブラムとロトが入って狭い土地でどう見てもみんなの家畜は養っていくことはできない状況でした。そこでアブラムはロトにこう言いました。8節9節をご覧ください。アブラムはロトに言った。私たちは親類同士だ。私とあなたの間ではもちろん、お互いの羊飼いの間でも争うのをやめよう。あなたの前にはいくらでも土地があるのだから、ここで別れようではないか。あなたが左に行くなら私は右に行こう。あなたが右に行くなら私は左に行こう。アブラムは争いを避けてロトに選択権を与えます。そしてロトは目を上げて眺めると、ヨルダン川流域の低地一帯は主がソドムとゴモラを滅ぼす前であったので、ソアルに至るまで主の園のようにエジプトの国のように見渡す限りよく潤っていたのが彼には見えました。ここでソアルは後にソドムとゴモラが滅ぼされた時にロトが逃れた町でした。また主の園のようにというのはエデンの園のようにという意味です。ロトは迷うことなく豊かな土地を選んで移っていきました。12節13節にアブラムはカナン地方に住み、ロトは低地の町々に住んだが、彼はソドムまで天幕を移した。ソドムの住民は邪悪で主に対して多くの罪を犯していた。ロトはソドムに定着し、その地にすっかり馴染んでいきました。ソドムに住む不道徳な人とのつながりを深めることになったのです。一方アブラムはロトが捨てたカナンの地に残るようになりました。主はロトが別れて行った後、アブラムに現れてこう語りかけてくださいます。14節、さあ目を上げてあなたがいる場所から東西南北を見渡しなさい。 ロトの場合は自ら目を上げて眺めました。ところがアブラムは神様によって目を上げて見渡しなさいと促されます。神様の呼びかけに応えたアブラムが一体その目で何を見たのでしょうか。聖書には特に何も書かれていません。そこに広がる光景はきっと普段と何ら変わらないものだったのではないかと思います。その現実に落胆しつつあるアブラムに神様は続けて御言葉を与えられるのです。15節16節、見える限りの土地をすべて私は永久にあなたとあなたの子孫に与える。あなたの子孫を大地の砂粒のようにする。大地の砂粒が数え切れないようにあなたの子孫も数え切れないであろう。まだ見えない将来の繁栄を約束する言葉が与えられるのです。そしてさあこの地を中央に歩き回るがよい、私はそれをあなたに与えるからと命じられます。神様はカナンに残ったアブラムに大きな祝福を約束なさいました。この約束の言葉は今目に見えることを語っている言葉ではありません。神様が目を上げさせたのは来るべき将来への希望を示すためでした。目の前にある現実にとらわれて落胆してはいけないという思いを込めて、神様は将来への希望の約束を語って心の目を上げることを促されました。その思いに応えたアブラムはこれまで見ていなかったもの、見えなかったものをそこに見ることになったのです。そして最後の18節にあるように、アブラムは天幕を移しヘブロンにあるマムレの樫の木のところに来て住み、そこに主のために祭壇を築いたのです。アブラムは神の約束の言葉を信じて主のために祭壇を築きました。大きな希望を抱きながら、今朝私たちはここから神の召しを受けて旅立った選ばれた人生をどう生きるかということを学べるのではないかと思います。アブラムもロトも選ばれた人生でした。ところが今日の十三章に至って道が二つに分かれます。ロトはロトなりに選択をしてカナンを捨ててヨルダンの低地の町々を選び、ソドムに移っていたのです。聖書はその理由を、そこが主の園のようにエジプトの国のように見渡す限りよく潤っているからと記しています。一方アブラムはロトが見捨てたカナンの地にとどまりました。そのアブラムに対して神様は、さあ目を上げてあなたがいる場所から東西南北を見渡しなさいと呼びかけました。それは主を信頼する目でもう一度今の選ばれた人生とその場所を見渡しなさいということではないでしょうか。そして主を信頼する者の足取りでもう一度歩き直しなさいということだと思います。アブラムはそこで主の祭壇を築きました。主の祭壇を築いたというのは礼拝の聖活です。聖書の言葉に耳を傾け祈りと賛美をし神を礼拝する、 そこから神様は何を選ぶべきか教えてくださるのです。恋愛生活を通して選ばれた人生をどう生きるか、それが示されるのです。ですからご一緒に主の祭壇を築き、私たちのために主が何をなさったのか、それを思い起こしながら感謝して選べた人生を最後まで全うしていけたいと祈り願います。お祈りをします。主なる神様、今日はアブラムの信仰による選択が記されている聖書箇所に共に耳を傾けました。私たちの人生には選択の連続でありますが、その選択の中、何よりもまず神を礼拝する道を選んで主に用いられる人生となりますように、主が守り導いてください。そして恋愛生活を通して主が私たちのために何をなさったのか、その愛を覚え、その愛の中に生きることができますように、さらなる導きをお与えください。この祈り、イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。